今日のメッセージを通して今日初めて来られた方もまた毎週来られている方も本当に何か少しでも学んで神様との関係が豊かになるように願っています。
So I hope that today, when we open the Word, that we can learn something, whether you're here coming each week or whether it's your first time coming here today.
最初に僕がですね、結婚して、2年目くらいに起こった一つの出来事をちょっと話したいと思うんですけども。
I want to talk about a little story, something that happened to me in the second year of my marriage.
その名も、ふりかけ事件。
And I call it the ふりかけ incident.
で、まあ、今、ふりかけの写真が出るかなと思うんですけど、まあ、これ、僕の、私たちの家で、いつも常にある、もう、一番気に入っているふりかけなんですけども。
Okay, this is the ふりかけ、the rice topping, that we like a lot in our household.
で、まあ、その、結婚して2年目ぐらいの時にですね、ご飯食べてる最中に、このふりかけがどうしても食べたくなって、僕は立ち上がってそれを取りに行ったんです。
Okay, so, you know, 2 years into my marriage, one day I was eating, I got up, I wanted ふりかけ, I went and I got my ふりかけ to put on top of my rice.
そしてですね、棚をこうやって開けてですね、そこに入っているので、棚を開けて、こう、取り出したときに、こう、持ったときに、ダッとやったら、取り出したら、中身がバサッと出てきたんです。
Okay, so I went to pull out the drawer, and then what happened, but all this furikake rained all over me, it just exploded all over the place.
で、その時に僕がどのような反応したかわかりますか?
So, what do you think came out of my mouth at that point? What do you think I said?
一人ごとよりももうちょっと大きな声で、開いてた。
And so, rather than just something under my breath, I just shouted out like, it was open!
したら、もちろん妻は聞こえてますから、
妻が
言うんです。今私のせいにしたでしょう。
And she said, are you blaming me for that? And it's like, no.
ちょっと考えてみましょう。僕が言った、開いてたっていう、ただ事実を述べただけかのような言葉にどんな意味があるか。
Okay, so think about, let's analyze my words. I said, it was open! And so, what was the meaning behind that? What was I thinking?
袋が開いてたのは、俺のせいじゃない。
And so basically what I was saying, like, I didn't open it, right? It was opened already.
家には妻しかいませんから、妻のせいだ。
And of course, indirectly I'm saying, this was not my fault, this was my wife's fault.
自分ならちゃんと、閉めて棚にしまうはず。
You know, if it was me, I would make sure that thing was sealed. I would, you know, put my fingers over that thing.
つまり、もっと簡単に言うと、自分の方がよくできる、あなたの失敗ですという態度があったんです。
I mean, going deeper, I was basically saying, like, I was right. I do the right thing, but you didn't do the right thing. You were wrong.
幸い、このちょっと前にですね、二人で一緒に本で学んでて、こういうことがあるっていうのを学んだばかりだったので、妻は怒ってたんじゃなくて、こう思い出してくれたんですね。で、僕もその時素直に謝ったので、大きな喧嘩にならないで済んだんですけど。
Right. So, the really lucky thing was that we were actually reading a book about this and kind of working through this issue and talking about it before this happened. And so, it didn't become a big fight. We talked about it. I apologize. It was good.
だけど問題は、同じようなことを未だにしてしまうし、喧嘩になった時には今でも自分の方が正しいって 99% のくらいの確率で思ってるんです。
But you know, oftentimes whenever we get into a fight, isn't it the problem that we think that we are right 99.9% of the time?
そしてそれが妻を傷つけてしまうことがある。
And we, you know, I hurt my wife through that kind of action, taking that kind of attitude.
それだから僕は自分の方がマシだよくできる自分の方が正しいという考えと戦わなきゃならないんです。
And so I have to fight against this attitude that I am right. I'm the one who is right.
皆さんもひょっとしたら正直になれば僕と同じ問題と戦ってるんじゃないでしょうか。
If we're honest with ourselves, don't we all have that problem?
それは傲慢という見えない敵です。
And that is this invisible enemy called pride.
でその戦いを難しくしていることっていうのは、傲慢な心っていうのは鏡に映らないんです。
You know, the problem with pride is you can't see it when you look in a mirror.
誰も毎朝鏡を見たときに、今日、なんか俺傲慢だなって思ったりしないんです。
Nobody looks in the mirror and says, yeah, I got a little bit of pride right there on my face.
だけど、他の人から見たら、鏡には映らないのに、他の人から見たら一目瞭然見えるし、聞こえてくるし、それ匂ってくるんです、その
場合は。But what's interesting is that other people can see pride, that see that I'm prideful, they can smell it on me, they can sense it.
内側にあるこの傲慢という態度は、傲慢な心っていうのは、言葉や態度に出てくるんです。
And so this pride is something you can't see, but it comes out. It comes out in your attitude, the way that you act, the words that you say.
そして聖書は私たちの人生における中心的な問題、コアイシューは高慢であることを明らかにしています。
And the Bible definitely addresses this, that a core issue in your life, a core problem to deal with is pride.
私たちのうちにあるこの高慢な態度こそ、私たちの毎日の生活の中で、いろんな人間関係における中心的な問題となっているんです。
And pride becomes a central issue in all of the relationships that we have in our lives.
皆さんの生活の中でうまくいってない関係、ややこしい、ぎくしゃくした関係、もしくは望ましい状態ではない関係があるでしょうか。
And so are there things that you're embattled in, some conflicts that you're dealing with other people that are troublesome to you?
ひょっとしたらそれは状況、そういう環境のせいでも、その相手のせいでもなくて、自分のこの怖い種、自分の高慢さが問題になっているのかもしれない。
Well, sometimes you could point the finger at, you know, the atmosphere, the environment. Maybe it's the, maybe it is the other person. But oftentimes, doesn't have to do with our pride.
今日、このことを真剣に考えるのは非常に重要なことです。
And so it's important for us to take a look at it.
なぜなら、状況や相手の人を変えることは私たちにできないかもしれないけども、自分の態度は自分で選ぶことができるからです。
And so we can't change the people around us, but we can always control our own reaction.
そして、良いニュースは神様が今日も私たちの人生に働きかけて私たちを作り変えてくださろうとしているんです。
You know what? The good news is, God is at work in our lives. God can change us and God can change those problems like pride.
今私たちはコアイシューというシリーズをしています。このコリントの教、コリントという町にあった教会の中心的な問題も同じくそこにいたクリスチャンリーダーたち、クリスチャンたちの高慢だったんです。
And so, we're in the series, called Core Issues. It's from the book of 1 Corinthians, dealing with Corinth and the problems that were in the church. And one of them, of course, was pride.
じゃあ4章を中心に見ていきますけど、まず6節を見たいと思います。
So we're going to be looking at, chapter 4 today, and so let's start with verse 6.
さて、兄弟たち、以上私は私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言ってきました。それはあなた方が私たちの霊によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし他方に反対して高慢にならないためです。
Now, brothers and sisters, I have applied these things to myself and Apollos, for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying, do not go beyond what is written. Then you will not be puffed up or prideful in being a follower of one of us over and against the other.
この手紙を書いた人はパウロという人で、コリントのその町の教会から知らせを聞いて、この教会の中に分裂があって、分派のグループが作り合って、めちゃくちゃになっているという知らせを聞いて、この手紙を書きました。
So, as we've talked about, Paul wrote this letter because he heard that there was division in the church. He wanted to address some different things.
彼らの中に、俺はパウロ派だとか、いや、俺はアポロ派だとか。
So, you know, there was this, he mentions Apollo. Some people were following Apollo. Some people were following Paul. They were divided.
いやお前らアホだな。ペテロ先生の方がいいに決まってるじゃないか。イエス様の直接の弟子だったんだから。
And so some of them were like, no, 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 better than that was Peter. Peter even came to us. You know, he was good friends with Jesus.
そんなことを言いながら、誰がより偉いのか、誰がより賢いのか、誰の方が正しいのかといって議論し合って、お互いに裁き合って、グループを作っては他のグループに対立し合って争ってたんです。
And then even more than who the leader was or who the teacher was, they were, you know, all trying to climb their way to the top.
彼らはそれぞれこう考えてたんです。私たちの方が、私が正しい、私の方が優れている。
And so basically there was this thinking that, you know, I'm right because of whatever issue. I'm right. I'm better.
そしてパウロはここではっきりとあなた方の中心的な問題は高慢、プライドなんですというんです。
And so Paul is addressing, he said, hey, look, there's a core issue in your life. It's pride.
高慢って何でしょうか?
What is pride?
日本語表現辞典というものがあるんですけども、それによると、自分は他よりも優れていると感じることで、相手を蔑む様と書いてあります。
And so in the Japanese, definition or dictionary, it talks about how pride is seeing yourself as better than another, or putting somebody else down and seeing them as lower than you.
まあ、スライドを見て、なんか、 おかしいなと思った人もいるかもしれませんけども、英語で書くとその正体、高慢の正体がちょっと分かってきます。
And so there's something kind of interesting here if you look at this slide when you look at pride、written out in English.
中心に何があるでしょう
？So what letter is in the middle of pride?
I. 私。
Me.
高慢っていうのをこのようにぜひ覚えてみてほしいんですけども。
And so I want you to think about this as, you know, kind of a way to remember this.
自分を中心にして、自分を課題に PR、自分を大きくして PR して、他の人を decrease、低くする。
Okay, so at the very beginning of pride, you have PR, which is like public relations, which also means promotion, promotion of myself. I promote myself. I'm in the middle. DE at the end means I can decrease or look down on other people and decrease others.
そうすることで自分には価値があると感じようとするんです。
So you put yourself in the middle and you say, hey, I've got value because I'm promoting myself and decreasing others.
ですから自分のポジション、自分の地位や名誉を高めることとか、自分が正しいということを通すこと、また自分に注目とこの、褒めてもらう賞賛を集めることが中心に考えます。
So part of pride is, saying that you're right, insisting on how right you are, but also trying to gain attention to yourself.
なんか自分。自分を中心に考えます。
Look at me. I'm in the center. Pride has me, I at the center.
高慢な態度というのは自分が中心にあるのです。常に内向きに、物事を考えます。
So pride is very inward looking because I am at the center of it, so I look inward at myself.
そして高慢な態度を持っていると自分が何を成し遂げたのか、他の人はそれをどう評価しているのか、自分の能力とか自分がどのような外見なのか、そういう生活のレベルの質によって自分の価値を高めて、そして満足を見出そうとします。
And so pride is, you know, a calculation of what other people think of you and how you're doing compared to others and always trying to place yourself above everybody else in whatever field that is。
でもそのためにはいつも必ず誰かと比べてその人を自分よりも低い位置に落とさなければそのように感じることができないシステムなんです。
So in the pride system, there's always comparison and, of course, who wins? Of course, you always put yourself up, above somebody else.
で、高慢という態度について聖書の中のちょうど真ん中ぐらいにある詩編という箇所の10編4節にこのように書かれています。
And the Bible has a lot to say about pride. Here's one in one passage in Psalm 10:4.
こうです。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。
In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God.
わかるでしょうか。高慢な態度の最大の問題というのは何でしょうか。私たちの人生から神様を追い出してしまうことにあるんです。
So what this is saying is the worst part about pride is that we kick God out of the picture.
実は高慢というこの態度こそ罪の根っこなんです。
And so it is this pride is actually at the root of sin.
で、罪という英語の単語も S-I-N 自分中心なんです。
Yeah, it's kind of interesting. Sin, what's at the middle of sin is I, right?
最初の人間アダムとエヴァが神様に背いて罪を犯したのは何でしょうか。なぜでしょうか。
Think about Adam and Eve, the very first sin and what they did.
神様の考えに従うよりも自分の考えの方がいいと考えて、神様の考えを引き下げて自分で自分の価値を高めて満足を得ようとしたからです。
And so they took the fruit because they thought that their way was better. They thought that they knew better than God. And so they placed themselves up. They put God down. They decreased God.
罪というものには常に自分の考えを高くして神様の考えを低くする。つまり神様はいない。いや。私の方が神様にふさわしいという態度が実は背後にあるんです。
And so when you promote yourself and you decrease God, actually what happens is you end up kicking God out of the picture. That's what pride does.
そして今日今この瞬間を生きる私たちもみんな生まれついて自己中心の性質を持っていて、自然にそのように考えてしまいます。
And you know, the bad news is that we are born with that. We are born with that innate, desire to promote ourselves and decrease others and kick God out of the picture.
それを自信持って否定できる人いるでしょうか。
Is anybody disagree with me? Okay, don't see any hands.
いないですよね。
Okay.
皆さん正直になることがいいと思いますね。
Thanks、
傲慢というのは神様を追い出してしまうので自分の人生から。
So,
聖書は何度も神様は傲慢を憎まれて嫌われると繰り返しています。
So, pride is kicking God out of the picture. God's, of course, then he says in the other places in the Bible, I hate pride.
そして傲慢な心の行き着く先は破滅だと聖書はっきりとその目的地をはっきりとしています。
Another passage says that pride goes before destruction. So destruction is the end result of pride.
傲慢になると神様を求めないので必ず破滅に向かうことになるという。
And so when you're prideful, you have a, you know, your GPS is locked on towards a route and it's not God and it is destruction, which also starts with DE.
私たちに良い計画を立てて命を与えてくださった神様なしに本当に意義のある人生を生きることができないんです。
And so we try to live without God, who is the source of all life.
そして毎日の生活の中でこの見えない敵である傲慢と戦ってやっつけなければ私たちはこの自分のこの問題のゆえにいろんなややこしい問題をいろんな関係の中にもたらしてしまいます。
And so if we don't fight off this invisible enemy of pride in our daily lives, we're going to end up heading towards destruction. We're going to head into more and more difficult situations.
どういう態度でしょうか。自分の方がマシだとか、自分の方が正しいんだという態度です。
And so it's that pride is that idea that I'm right, I'm better, I'm just a little bit better than everyone else.
この傲慢な態度は良いものを作り上げる、良いものを立て上げるということは決してないばかりか、必ず何かを壊していきます。
And so pride goes before destruction. So the end result is always destruction. It doesn't lead to anything good.
皆さんどうでしょうか。神様の考えよりも自分の考えるように生きた方がいいんじゃないかと感じている部分があるでしょうか。
And so is there something in your life where you feel like, well, I'm right on this one. I don't know what God thinks about it, but I'm right.
何か周りの人と自分を比べて自分の方がマシだから OK、 逆に劣ってるから惨めだという感覚を持ったことがあるでしょうか。
Or do you ever compare yourself with other people and think, you know, I'm a little bit better than that person, or I'm right and they're not?
SNS、Facebook とかで実際以上に自分の生活は充実しているということを見せてより多くのいいねを欲している自分に気づいたことがあるでしょうか。
Now with SNS, with a social network, we see it with Facebook a little bit. We maybe try to post pictures to make ourselves look great, look better than other people.
自分の考えの方が正しいという考えを他の人に押し付けてしまうことがあるでしょう。
Or we force our opinions on somebody else to show how right we are and how wrong they are.
その結果他の人の意見や考えを受け入れることが難しい時あるでしょうか。
You know, it's very hard to try to accept other people's opinions in that circumstance.
何か問題があるときにいつも誰かのせいにしようとしていることがあるでしょうか。
And so with pride, you know, it's always somebody else's fault. It's never mine.
自分の間違いを素直に認めて謝ることが難しいということは、
And it becomes almost impossible to apologize.
このようなものというのはどれも私の方がマシだ、私の方が賢い、私の方が正しいという傲慢な態度の表れなんです。
And so, just not being able to apologize is showing that you have pride.
そしてこれらの態度が導く先はどこだったでしょうか。
And so, where does that pride lead you to?
神様との壊れた関係。
In destruction, which is also destruction of your relationship with God.
家庭の中やまた会社の友達関係の中で壊れた関係や対立。
Think about the destruction of the relationships that you have, this destruction of opportunities at work.
でも自分の中からも失います。喜びと平安を失います。
You also destroy something about yourself. You lose joy. You lose peace.
低い自己価値に悩むと思います。
You also, your self-image takes a hit.
そして決して満たされることがない虚しさを抱えることになるでしょう。
It becomes empty. You feel like you can't ever be fulfilled.
聖書はこの傲慢な心は破滅に導くとはっきりと私たちに行き先を教えています。
And so we know the end result. We know where pride leads us to.
でも私たちは行き先が分かれば目的地が分かればその方向向かう方向を変える必要があるってことに気づくんじゃないでしょうか。
So if you know that you're going to head to the wrong destination, then you better change your course, right?
それでは私たちはどのようにしてこの傲慢という見えない敵と戦うことができてやっつけることができるでしょうか。
So how can we fight against pride? How can we change the course instead of going towards destruction?
パウロはこのコリント人の手紙の4章の最初の部分で分裂をもたらしていたこの傲慢の問題に対して次のように解決策を話し始めます。
And so, actually, skipping to the first part of chapter 4, Paul addresses this and how to deal with pride.
1節と2節。こういうわけで、私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。
So in verse 1 and 2, this then is how you ought to regard us, as servants of Christ and those entrusted with the mysteries that God has revealed. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful.
なぜパウロはこの人々に私たちをこのように考えてくださいと言ってるんでしょうか?
So why is he telling these people, well, you need to think like this?
それはなぜかというと、ここで言っているしもべの態度、そして管理者としての態度、この二つの心の態度こそ、この傲慢に対する予防線であり、見えない敵との戦いの方法であることを教えようとしているからです。
So he addresses two things. He says, you need to think of us as this way. First of all, as a servant. Second of all, as somebody who has been entrusted. And why is he doing that? Is because he's showing you how to fight pride.
第一に傲慢と戦うには、しもべとして謙遜な態度を取ることが必要です。
If you want to fight pride, the first point is that you need to choose a humble attitude as a servant.
謙遜っていうのはただなんか、私はいいですっていうよりは、控えめになるということじゃないんです。
And so, you know, humility, being humble is not like a, oh no, I can't do it, or kind of, you know, lowering your self-image or yourself.That's not what humility is.
パウロはここでしもべという言葉に使っている、言語、もともとの言葉には自由な身分だけど自分をあえて低い立場に置いて使えるものとなるという意味の言葉なんです。
And so this, you know, Paul's not saying like I was some kind of miserable slave or something. What it is I was free. Look, I was free, but I made myself lower like a servant.
当時の文化の中では、家の主人と、そしてそこで使える、奴隷との間にははっきりとした身分の差があって、もう主人が奴隷の仕事をするなんてことは普通考えられないことでした。
And so, if you are the master of the household, you would never do the servant's work or the slave's work. There were slaves, of course, in that day.
しかしパウロがここで言っているまさにそうなんです。主人の立場の人がへりくだって奴隷がするべき仕事をあえてするっていうことです。
And so Paul, of course, is in this high position as an apostle, but what he's saying is, I decided to become in this low position like a servant of the household.
イエス・キリストも、私は使えられるためではなくて、使えるためにこの世に来たのですと言われました。
Jesus once said that I didn't come to be served, I came to serve.
もし私たちも同じ態度を学ぶなら、このへりくだって使えるという態度を学ぶなら、あの人は私の価値を高めるためにあそこに行った。だから私に使えるべきだという態度を捨てることができるでしょう。
And so, if we want to fight pride, we have to realize that we need to take that humble attitude as a servant. We have to lower ourselves in a position.
そして逆にへりくだって私はあの人に使えるためにここにいるんです。あの人の価値を高めるために何ができるだろうっていう態度を持つことになります。
So when we're dealing with people who want to, you know, promote themselves, do we try to promote ourselves and fight them? No, we need to become their servant, boost them up.
その結果何が起こるでしょう。自分のことばかり考える時間が減って、他の人の必要を満たすことを考える時間が増えていきます。
And so an interesting thing aboutWhat happens when you become a servant is that you spend less time thinking about yourself and you start thinking about how you can help somebody else.
覚えてますか?プライド、傲慢っていうことの問題には中心には実も自分が中心にいるということがありましたよね。
Remember that I is in the middle of pride, right?
このしもべの態度を学ぶことによって私は自分向き、内向き、内向きの態度から他の人に目を向けるようになるっていう。
But when I become a servant, I stop thinking about myself and I start going outward. I start thinking about other people's needs.
そして2番目に傲慢と戦うには管理者としての忠実さを学ぶことが必要です。
The second thing, the second way that we can combat pride that Paul shows us is that we can be as one, learn to be faithful as one entrusted.
でこの忠実という言葉には日本語のイメージだとただ黙って従えっていうようなイメージがあるかもしれないんですけども、ここでパウロが言っているのは信頼して確信を持ってその通りに行うという意味です。
And so the Japanese of the word of faithful, it's kind of like very, I don't know, degrading almost. Like you really got to, you know, get down and serve somebody. But, you know, the original meaning of this word faithful is actually faith, and it's actually trust or trustworthiness.
日本語の辞書にはもう一つこう興味深い意味があるんですけども、内容をごまかしたり省略したりしないでそのまんま示すことって書いてあります。
This word 忠実 which means faithful in Japanese, the other interesting definition is that it says somebody who does not minimize what they have been given.
ここでも管理者と所有者という立場の違いがありますけども、管理者はこの所有者、主人から任されたものを任された範囲できっちりと守ります。
And so the image is that there is a master and then there is like a servant who is entrusted with what the master has given them.
そしてそれを超えて何かをしてはいけないんです。
And you can't go beyond what you've been given from the master. You can't use it in a different way.
パウロも最初に読んだ聖書の箇所で書かれていることを超えないでくださいって言ってました。
And remember the first passage that we read, it says, don't go beyond what is written.
管理者というのは所有者と所有者が大切にするものを同じレベルで大切にしてそれ以下に引き下げることはしません。
And so, one who has been entrusted must take what has been given by the master and use it and value it in the same way that the master has valued it.
そして何よりも忘れていけないのは、これは私のものではなくて主人のものですということです。
And the other thing that you have to realize when you're entrusted is that this is not mine. This is the master's. It doesn't belong to me.
パウロはこの手紙の4章の7節で、すべては神様から与えられたものです、任されたものですということを思い出させています。
And so Paul's also referring to the fact that you've been entrusted with these many great things from God.
なぜでしょう。自分が所有者、これは私のものだと思っているなら、私が考えるようにしたっていいじゃない。私のものなんだから自分の考えた一番いい方法で人生を扱うようになります。
I mean, if we think about our lives as something that belongs to us, then of course we're going to do as we please, right? But if we think that it's entrusted to us, it's different.
だけど、聖書はその態度こそ傲慢で罪の始まりだということを言ってるんです。
But, you know, the Bible says the beginning of sin is that kind of thinking, to think that your life belongs to you.
なぜなら本当の所有者は作り主である神様だからなんです。
But the one who's entrusted it to you is your creator, is God.
ですから、もし私たちが、私の人生は全て神様から与えられたものであり、任されたものだとして認識して生きるなら、神様が私たちを大切にするように、同じように私たちも自分と周りの人を大切にし始めます。
And so when we realize that our lives are something that's just given by a creator, and we value them in the same way that the creator values them, then we start to value ourselves. We also start to value other people around us because they have the same value.
そして神様が与えてくださったということに感謝の心を持って、神様が考える最善の方法で生き方を守ろうとします。
And so when we realize this has been given to me, this life has been given to me by God,Thank you, God, and then we start to head in the right direction of serving Him.
わかるでしょうか。この態度が、この今の二つの態度が、プライド、自分を高くして人を下げる、もしくは神様の考えを下げるということを逆にしていることがわかりますか。
And do you see that the scale starts tipping in the other way? Before we said that, you know, I put myself up and put others down, but now you balance the scale in the other direction. I put others up and then I put myself down.And I don't have to promote myself.
で、パウロは他にもたくさんの手紙を書いたんですけども、他の教会に対して、ピリピのという町にある教会に対して書き送った手紙の中でも似たような問題を扱っています。
Now, Paul, of course, wrote many other epistles to different churches, and they had similar problems. One of them was in Philippians.
ピリピ人への手紙の2章の2節から、少し読んでいきたいと思います。
I want to read from Philippians 2, a very similar passage about pride.
このようにあります。あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、 互いに人を自分よりも優れたものだと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。
Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but to each of you, to the interest of others.
パウロはここでも一つとなって心を合わせる秘訣は高慢を捨ててへり下ることだと教えています。
So in this passage he's saying, you know, the way to get unified is to throw out the pride and think of others better than yourselves.
競争心っていうのは何でしょうか。自分を高めるためのことですよね。自分を高めるための競争心を捨てて互いに自分よりも優れたものだと思うようにしなさいって言ってます。
He talks about selfish ambition. What is ambition? Well, it's trying to climb the ladder. It's trying to get yourself up there to be first.
他の人を見下げるんじゃなくて逆に価値を高めてあげなさいと言ってます。
And so he says, don't degrade somebody else, but promote somebody else. Put their value up.
尊敬を持って接しなさいと言ってます。
And honor others above yourselves.
自分のことを考える時間を減らして他の人の必要なことを考える時間を増やしなさい。
So decrease the time that you spend thinking about yourself. Increase time thinking about other people.
そして5節から先読みます。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないと考えず、ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant and being made in human likeness and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross.Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
心構えでいなさいということは、私たちは自分が取る態度に責任を持つ必要がある、そして選ぶ必要があるということです。
And so what he's saying is he wants you to choose this responsibility of putting on this attitude. Have the same mindset.
で、ここに何書いてあったんでしょうか。全世界を作られた王なるお方が、全世界の所有者であるお方が、使えるものの姿をとって、つまり、へり下って、しもべとなって、私たちを救うために来てくださった。
And so what kind of mindset should we have? Well, he says,Jesus, look no further than Jesus, who made everything, and yet he came to earth as a human, as such a limited human being, and even more than that, as a servant human being.
そして私たちを救うために死に至るまで神様の御心に忠実に生きられたんです。
And Jesus was obedient and humble enough to even die. I mean, he gave up his life.
ここに捨てられないとは考えず自分を無にしたと書いてあります。
It also says that he didn't consider equality with God something that he could use.
イエス様は事実、ご自身から望まれて人間となることで、完全な人間となることで、ご自身の神様としての特権を制限して、私たち人間が通る痛みや苦しみのすべてをあえて通られて、全部味わわれて、それでも神様の天のお父さんの御心に従って、十字架にかけられたんです。
So Jesus didn't hold on to what was rightfully his right to be God, but he threw that all away and humbled himself, not only to be human, but to have a humiliating death.
イエス様は奴隷以下の扱いを受けて十字架で処刑されたんです。
Jesus died as a servant or as a slave. on the cross.
でもそれはイエス様が自ら選ばれたっていう。
But it says that he chose to do this.
それは罪の性質を持って生きる私たち、高慢という敵の奴隷として生きてしまうしかないような私たちを、その罪とその罪の罰から私たちを完全に救って、私たちを完全に許して、神様の子供という新しい自由な身分を与えるためです。
So remember that through Jesus' humility, he bought us out of sin. He brought us out of sin. He rescued us. He gives us a new nature so that we can be like him and fight against pride and sin.
私たちの罪のゆえに持っていた、抱えていた借金の全部を代わりに払ってくださって、イエス様は私たちをご自身のものとして買い戻してくださった。
We ran up a debt from our pride and from our sin that left us estranged from God. Jesus paid all of that debt and wiped it clean.
そこまでしてくださったのはなぜでしょうか?
Why would Jesus do that?
私たちを永遠に愛して、やめることができずに私たちを諦めることができなかった。
Because he loved us eternally, he never gave up on us.
命を文字通り犠牲にするほど私たちを尊く大切に価値あるものと見てくださっているんです。
Because he considered our lives of great eternal value.
でもそこで終わりではなくて、イエス様のこの謙遜と忠実を選ばれたゆえに十字架の苦しみを通ったけども、でも天のお父さんはご自身のタイミングでイエス様を高く上げられたと書いてあります。
And so Jesus chose the lowest of the low.ways to die as a servant or as a slave or whatever on a cross. But in God's timing, Jesus, God raised him up and exalted him and gave him the highest place.
そしてその結果、すべての人がひざまずいてイエスは主であると告白して神様のお名前が褒め称えられるようになるというんです。
And that's why Jesus is the top. He is the king and everybody will bow to him. Everybody will say that he's Lord.
イエス様は神様としての特権さえも捨てられないと考えないで、へりくだって仕えてくださったのに。
So Jesus came, he didn't hold on to his rights as God, but he came to serve instead.
それでも私たちはこのイエス様の姿を見て私たちは言えるでしょうか。この考えは捨てられない。この生き方は変えられない。この習慣は捨てられない。
But can we, you know, in our pride, can we say, well, I can't.Throw away, you know, my way of thinking. I can't throw away the way that I am, the my way of doing things. We can't look at Jesus and hold on to those things, can we?
でもし私たちが神様の前に立つときに自分の行いや達成を PR して救いを得ようとするなら、イエス様がしてくださったことの価値を引き下げているんです。
And so in pride, we do the PR, the public relations and a promotion of ourselves, and then we put Jesus down.
だから神様は高慢を嫌われるんです。
But, you know, that's why God hates our pride.
でも私たちがへりくだって、あなた以外に救いはありませんと告白するなら、神様の恵みの贈り物のゆえに救われる。
But in our humility, we say, you know, Jesus, your salvation is the only way that I could ever be saved. Then we start to receive that grace from him.
私たちはこの福音を信じるときに、私たちは高慢と私たちの内側の問題に高慢と戦うことができます。
And so as we accept this gospel, this is what we're talking about, is the gospel. That when we accept that, we start to have some humility. We start to break pride a little bit.
なぜなら自分の価値や安心を他の人と比べて高めようとしなくていいからです。
Because we realize that we don't have to promote ourselves above somebody else.
イエス様は命を犠牲にするほどに私たちを尊く思って愛してくださっているから、私たちの価値というのはもうめちゃめちゃ高いんです。
And so we realize that our value, we don't have to promote our value because our value is out the roof. Because Jesus died for us, he considered us that valuable.
そして私たちはクリスチャンとして生きる中で自分の能力や正しさや成功によって自分が良くなって福音が伝えられるようになるんでもなくて神様を称えられるんでもなくて私たちは神様の前にへりくだって福音を感謝して忠実であることによって福音を伝えられて神様を称えられるようになるんです。
And so it's not that we build ourselves up and we get all knowledgeable about the gospel and then that's how we're able to preach it. No, we have to go down. We have to realize the humility of our situation and the servant's heart and that's when we can promote the gospel.
これは私たちの自然な考え方と結構逆の考えなんです。
And so it's really the opposite way of human thinking.
でもそれは福音という素晴らしいものが私たちの考えや世の知恵によってではなくて神様の知恵によってなされるためであって、イエス様の十字架の素晴らしさが虚しくならないためだってパウロはこの手紙の1章2章で言ってきました。
And so, as we talked about before, that the wisdom of God is so much better than the wisdom of man. And it's just it's something that man just cannot understand, the wisdom of what he has done through Jesus and the cross.
そしてパウロはこの4章、コリント人の手紙第1の4章をこのようにまとめます。
And so in chapter 4, Paul is kind of putting together all of his thoughts that he's had from the first three chapters.
私が14節と16節読みます。私がこう書くのは、あなた方を恥ずかしめるためではなくて、愛する私の子供として諭すためです。ですから、私はあなた方に勧めます。どうか私に習うものとなってください。
And so he kind of puts things together in 14, verse 14 through 16. I am writing this not to shame you, but to warn you as my dear children. Even if you had 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Therefore, I urge you to imitate me.
この手紙を受け取った人々は、コリントの町にいる人々が高慢になって、どんなにパウルのことを悪く言おうが、どんな扱いをしようが、恥をかかされようが、迫害されようが、パウロはいつも彼らを祝福して、耐え忍んで慰めの言葉をかけてきました。
So there were very likely people in Corinth that were maybe looking down on Paul or maybe criticizing him. But even though that was the case, he always considered them his children. He loved them.
パウロは自由の身分だったし、それを受けなくてもいい道を選ぶことはできたんですけども、あえて自分を低い立場に置いて彼らに仕えることを選んだんです。
And so Paul was free as an apostle. He could do whatever he wanted. He could go wherever he wanted. But instead, he chose to be a servant among this church.
なぜなら、それこそイエス・キリストが自分のためにしてくださったことであり、イエス様ご自身が生きられた生き方だったから。
Because he wanted to be an imitator of Jesus' example.
ですから、今日最後に3つのポイントを皆さんにお伝えしたいと思います。
And so I want to just wrap this up in three points for us to think about and finish with.
今日まず私はイエス様の前にへり下って、あなたの心を私のうちに形作ってくださいとなりましょう。
And so first of all, can we humble ourselves before Jesus and pray, form your heart within me, Jesus.
どうぞ考えてみてほしい、想像してみてほしいんです。もし私たちがそうするなら、このように祈り始めるなら、神様は私たちに恵みという新しい力を与えて、謙遜さと忠実の態度を作るために働き始めてくださいます。
And so think about it and imagine it when we start to pray this way, God starts to form his heart in us. He starts to make us humble. He starts to make us like a servant. He starts to give us grace.
考えてみてください。そうすれば私たちが周りの人たちに接する態度はどのように変わっていくでしょう。
And so how would our attitude change towards those around us if we did that?
もう自分の価値は私のために命を捨ててまで愛してくださったお方のゆえにもう確かなので他の人とも比べる必要なんかないんです。
So then you start realizing, Jesus died for me. I don't need to compare myself with somebody else. I don't need to promote myself any more than that.
自分のが正しい、自分のがマシだということを主張する必要がなくなって他の人に使えることを考え始めることができるんです。
It's not about how right I am. It's about how I can help somebody else. Jesus is the right one. I'm going to do what he wants, and that's serve.
ひょっとしたらそれは会社に行った時に、明日会社に行った時に、職場の誰かを引き下げるような言葉を使うのをやめて、その人の価値を高める小さな言葉を使い始めることかもしれない。
And so maybe it starts with tomorrow going back to the, you know, to your office and instead of degrading somebody behind their back, promoting them and lifting up their value to others.
自然なままでいれば私は人の欠点や失敗を見つけて指を差しやすいですけども、それをやめて良い面をあえて見始めるということかもしれません。
Maybe it's easy to point the finger and point out mistakes, but instead, what can we say that somebody did well? What can we praise about somebody else?
そして今週誰の必要を満たすために使えることができるかなと考える時間を少し持つことかもしれません。
And so then maybe I start to think about how can I help somebody else rather than how can I get what I need out of everything.
そしたらもっと単純に誰かのせいにするのやめて素直に私の間違いでした。ごめんなさいと認めるって謝ることかもしれません。
Maybe it's starting with an apology of, you know, it was my bad. Instead of looking for everybody else's wrong, yeah, it was my bad and I'm sorry.
私がイエス様に似た心を持つこと、イエス様に似た人に変えられていくこと、そしてその結果イエス様のお名前が高められるということこそ私の人生の目的なんです。
So the purpose of our lives is to promote Jesus and to make His name great, not to promote ourselves. We can do that through our humility.
自分を高めるんじゃなくて、自分をへり下ってイエス様の心を作っていただいてイエス様が高まる。
And so we don't promote ourselves. We become humble and we promote Jesus.
それはイエス様、あなたの心を私のうちに形作ってくださいというシンプルな祈りから始まります。
It starts with a simple prayer of, Lord, make that heart of Jesus, form that heart within me to be like him.
二つ目に、イエス様がしてくださったこと、つまり福音のゆえに与えられた身分に忠実に生きることです。
And the second is to be faithful to the identity which has been given to you because of what Jesus has done for us, which is the gospel that we talked about.
パウロは神の奥義の管理者ということを言ってましたけども、それは神の奥義である福音に忠実であるということです。
And, Paul referenced that we've been given something, we've been entrusted with mysteries. And what that means is,
キリストのしもべとして生きるということは、なんか奴隷みたいになって、こき使われて生きるということじゃないんです。
And so what it means is the gospel that Jesus became like a servant or like a slave.
私はキリストが私のために命を捨てて、私を罪の奴隷から作ってくださって、自由にしてくださったので、喜んで私はイエス様と人々に仕えますという態度を持つこと。
Another way to say the gospel is that I was a slave to sin, but Jesus became a slave and died in my place, and so I can be thankful now for that freedom that I have.
どうぞ時間のあるときに第1コリントの手紙、コリント人の手紙第1の1章から4節、4章までぜひ読んでみてほしいんですけども、パウロはここまでコリントの人々が本当はどういう存在とされたのか、この福音を信じて何者にされたのかということを思い出してきたんです。
And so if you want to, if you have some time, maybe you can read from 1 Corinthians 1 through 4 and kind of review what we've gone over. But you look back, Paul uses all this great language when he talks about the church.
あなた方はすでに聖なるものなんですよ。
You guys are holy.
キリストにあって豊かなんですよ。
You're rich.
キリストによって罪が許されたんですよ。
You've been forgiven by God.
あなた方のうちに聖霊が住んでくださってキリストの心があるんですよ。
You have the mind of Christ.
あなた方は神の協力者、神の神殿なんです。
You are the temple of God.
あなた方はキリストのものなんです。
You belong to Jesus.
つまりパウロは神様の恵みによっていただいたこの福音を謙遜に受け取って、そしてこの福音によって与えられた身分に忠実に生きてくださいというんです。
And so what he's saying is, you know, you can accept what Jesus has done and you can live faithfully as somebody who has received that, as a servant who has been entrusted with this great gospel.
で、そのように生きる中で聖霊が私のうちに働いてイエス様に似たものと作り変えていってくださいます。
And so the Holy Spirit works in us and works in our hearts to form the image of Christ and the character of Christ.
最後に教会を立て上げるチームの一員として謙遜と忠実の態度をどうぞ持ってください。
And thirdly is to choose an attitude that is humble and faithful as a member of the team who builds up the church.
先週フミ先生がチームワークについて話してくれました。
Last week Fumi talked about teamwork in a message.
じゃあこのチームというのは何のためのチームでしょうか、そもそも。
And so what is the team?
仲良くなってより快適に楽しく過ごすためのチームでしょう。
Is it a team to, you know, be all friendly and fun and have fun and do something?
そうではなくて、イエス様が教会に託してくださった、与えてくださった、任せてくださった使命を成し遂げていくためです。
But it's a team that has a purpose. It is a team that has a calling from Jesus to build up his church.
パウロが私に習うものになってください、私に似たものになってくださいと言った時に、彼は自分のコピーのような弟子をたくさん作って自分を大きくすることが目的じゃなかったんです。
So when Paul said imitate me in this last verses that we read, he's not saying be my disciple, be like me, be a Paul, copier.
彼の目標というのは福音を伝えて新しいキリストの弟子を生み出して彼らがイエス様に似たものと成長していく。
But he wanted to point them to Christ, to the example of Christ, to be a disciple of Jesus.
もし私たち一人一人が、そして教会がパウロと同じフォーカス、キリストのしもべである、そして神の国の管理者であるというこの二つのフォーカスを持っていなければ、高慢になっていて内向きの教会になっていってしまいます。
And so as a church too, if we don't have that attitude that we talked about of servanthood and also of one as a steward who has been entrusted with something, then we become inward focused and think about ourselves.
気にするのは今日何人来てるかなとか、どんな良いプログラムがあるかなとか、どんな素晴らしいメッセージがあって、どんな良い牧師がいてとか、自分がどれほどこの教会で快適に過ごせるかなということになります。
So if we start thinking inwardly, then we're all thinking about, well, how is, you know, the kids program? How's the programs at church that serve me? How's the message going to be today? You know, how's this and that and all these things that you just start focusing on the quality and the value of things for you.
その時何が起こるかというと、コリントの教会と起こっていたような同じような問題が起こり始めるでしょう。
And then you start ending up with the same problems that the Corinthian church had.
不一や分裂や分派さばき合いが起こり始める。
People thinking about themselves and whose side that they're on and everybody's dividing up.
しかしもし私一人一人がイエス様のしもべであり、そして管理者であるという心を持つときに、
But instead, when we have this attitude that, hey, I'm a servant and I've just been entrusted with something.
逆に教会は一つとなって、イエス様が教会に託してくださった全世界に出て行って福音を述べ伝えて、イエス様の弟子としなさいという使命に向かって外側に向かって動き出すんです。
Then you have this outward-focused church that moves out, that gives the gospel to other people because you're living the gospel by taking on this humility just as Jesus does.
そのことの価値をもう一度考えてみてほしいんです。
So let's think about that. Let's you know, question our thinking that the mindset that we have.
罪のゆえに永遠に破滅に向かっている人が軌道修正するのを助けて、その人が神様の愛と恵みを体験して、その人自身だけじゃなくて、その人の周りにいる人々もそれを体験する可能性が広がっていくんです。
And so as we become servants to other people and we become stewards with what God's given to us, then we can save those people who are headed towards destruction and the people that are around them as well.
で、それが自分の価値をもう少しでも高めて生きようとする生き方と比べて、どれほど重く価値があることかをもう一度考えてみてほしいんです。
And think about the value of that, compare saving all these people and getting salvation for these people compared to the value of just promoting myself just a little bit more.
でもそれはすべて私たち一人一人がイエス様、あなたの心を私の内側に作ってくださいという小さな祈りから始まる。
And so that all starts with this prayer of Jesus, form yourself in my heart.
お祈りして終わりたいと思います。
Just like to close in prayer.
恵み深い神様、あなたが私を愛してやまずに、一人子の命さえ犠牲にして私を尊いもの、価値あるものとして見てくださったことありがとうございます。
Lord Jesus, we thank you for taking that attitude as a servant and humbling yourself even to death.
自然に生きていると自分の方が正しい、自分の方がましだ、自分の価値を高めたいと思って生きてしまいます。
Lord, even though we might not realize it, it's so natural for us to feel like we're right, to feel prideful, to feel like we're on the winning side all the time.
でも今日まず私たちに気づかせてください。どれほどあなたの目に私たちは価値があり、愛されているのかを。
But Lord, teach us today, make us realize how much you love us, how much thatDoesn't matter how good we are, but it's all about how good you are to us.
イエス様がしてくださったことのゆえに、私は自由とされ、罪が許されて、あなたの子供とされます。
Jesus, from what you've done, we are able to become God's children, become free.
ですから、それがもうすでに与えられた、もう本当に素晴らしい、 あなたからの贈り物を受けたものとして生きることを教えてください。
So Lord, teach us to be a steward of this amazing gift of salvation that you've given us.
イエス様がどれほど平気だられて私たちに仕えて私を救ってくださって忠実に生きてくださったのか、どうぞ教えてください。
Teach us the meaning of humility and with you as the central, example of that.
そして、あなたの心を今日私のうちに形作り始めてください。
Form your heart, Jesus, in us, to be like you.
イエス様の名前によってお祈りします。
In Jesus' name we pray. Amen. Amen.